ありがとう、作家の本田健です。今日はお金をどんどん引き寄せてしまう潜在意識の使い方という話をしたいと思います。今ですね、いろんな富裕層の人たちと付き合いがありますけど、僕自身の体験も含めてこういったことをしたらすごく豊かさ意識ができますよ、そして実際にですねお金がいっぱい入ってきますよって話をしたいと思います。この富裕層シリーズはたくさんの人たちに喜んでいただいているみたいで、そして実際に金運がアップしましたとか、こう臨時収入が増えましたとか、ベースのお給料がアップしましたとか、そんな話をですねいっぱいいただいてます。なのでやっぱりずっとねこういったことやってきましたけど、本当に効くんだなっていうのを実感しております。なので今日は5つお話したいと思います。お金がどんどん入ってくる、そういうふうな人間になるためにはどうしたらいいのか。まず1番目、お金が楽しいというふうな体験を日常的にすることだと思います。これは何もですね、ファーストクラスで世界一周行けって言ってるわけじゃないんです。お金を使うことでなんかすごく楽しい、そういう感覚、これをですね、ぜひ、持っていただきたいと思います。これ逆に言うと、例えば缶ジュースを、買うときにですね、そのお金を入れて、あるいは、携帯で買って、で、そしてお茶が出てきたとします。あるいはコーラが出てきたとします。そうするときに、やったーっていうふうに言うんですね。普通お金入れたり、その、スマホでね、タッチしてお金が、計算されて、そしてガチャガチャって出てくるじゃないですか。その時にやったっていう人はあんまりいないと思うんですよ。でも例えばこう砂漠のね真ん中に販売機あったとしましょうよ。そして喉が渇いたと思った時に販売機を見つけて、そんなとこないと思いますけど、でそして、カチャってガラガラって出てきたら、お金があってよかったって思いませんか。そう考えるとですね、お金があることで、そしてその買い物することでやったっていう気持ちになれば、100円150円のものでも楽しくショッピングができるってことですね。そういうことから考えると、その例えばその高級ホテルのラウンジにたまに行ってみて、1000円か2000円かのお茶飲んでみて、高っと思わずに、ああそう、このなんか、その辺でね、飲んだら100円とか200円か、あるいは500円ぐらいのものなのに、こういうとこで飲むコーヒーってなんて豊かなんだろう、すごいお金を払った価値があったな、そういうふうに思うと、潜在意識の中でお金っていうのはいいものなんだ、そういうふうに書き換わります。あんまりお金を使わないバージョンからたまには贅沢してみるっていうのもいいと思います。例えば普段は500円1000円のランチで我慢してたとしても、2800円のなんかこうスペシャルコースみたいなのをお昼食べてみるとか、あるいはその高級なレストランでもね、そのランチだと7000円とか8000円とかそれぐらい食べれるとこもあるので、ディナーはねちょっと高くなったりとかしますけど、ランチにそういうとこに行ってみるっていうのもいいかもしれません。でもうちょっと上級編としたら、実際に贅沢してみるっていうのもいいと思います。これはこう例えばホテルに滞在するときに、普段泊まらないところ、そういったところに泊まってみるっていうのもありかもしれないし、そのブティックで、買い物しないまでも、もうあたかも買うオーラ満々で行って、そしてぐるっと一周してみるっていうのもありじゃないでしょうか。そうやって、自分がそのお金を使うってことだけじゃありませんけど、お金があったら行くだろうなと思うところに行ってみてください。やっぱりファーストクラスのラウンジとか、あるいはその高級ブティックのとことかね、あるいはその高級なジュエリーのお店とか、そういうところに入ったらやっぱ空気感が全然違います。昔僕は学生だった時とか、そういうとこ入るの怖すぎて、無理でした。今はね、別に買う気がないっていうのはありますけど、もし買おうと思ったら買えないこともないし、そういうのが欲しかったら、買える自由があるので、そういうところにねビビらされることはなくなりましたけど、それでもそういうところに行って、ああすごくこう、なんて言うんでしょう、こうなんか美しいもの、例えば時計だったりそういったもの、そういうものを見るっていうのは全然僕は悪くないと思います。2番目、お金で楽しい体験をしている人の話を聞く。例えば友達がハワイから帰ってきたら、ハワイどうだったどうだったって聞いたり、ハワイすごく良くてねって、ホテルどんなの見せてもらったら、自分は今のそういう予算で行けないかもしれないけど、ちょっとねお金持ちの友達とかが行った体験とか聞かせてもらったら、なんかそれでテンション上がったりしますよね。同じようにそういう YouTube でも、誰かの YouTube を見て、そして豪邸訪問とか、あるいはファーストクラスで世界一周してるみたいなものを見て、でそして、 こう、ああ、羨ましいっていうふうに思うと、かえって今度はセルフイメージが下がります。そうじゃなくて、そういう時なんて言うかっていうと、次は自分だっていうふうに思ってください。次の次が3年後か5年後か、来世かもしれないけど、次は自分だっていう感覚、これはですね、すごく楽しくなってくると思うんですね。これは、このお金だけじゃなくて、誰か結婚したとか、昇進したとか、出版が決まったとか、そういう時にもしそれが本当にやりたいことで、ああ、そんなことが自分に起きたらいいなと思って喉から手が出るほど欲しいって言うじゃないですか。そういう感じでね、ああ、いいなっていうふうに思うのではなくて、次は自分だっていうふうに言ってみてください。それがきっかけで本当に次は自分になる可能性もあるし、お金に関して言うと、そのお金がね、入ってきて、そしてそれを使うことでめちゃくちゃ楽しい、そういう生活をしている人を見たら、いいな、お金って楽しいなっていう、そういう感覚になると思いますので、ぜひ試してみてください。3番目は、お金に関して楽しい思い出をいっぱい思い出す。これをやってください。例えば新婚旅行どっか行ったなとかっていう自分の体験、そしてお父さんにご飯ごちそうになったなとか、あるいはお金持ちの人にメンターにね、ご飯連れて行ってもらってごちそうになったな、あの焼肉本当に美味しかったなとか、あのコース料理美味しかったなとか、そうやってお金にまつわるいい思い出、例えば奨学金を もらってね、すごくなんか助かったなとか、そういうこうちょっとしたことですよ。お金があることによって良かった思い出、ボーナスが出たなとか、そんなんでも構いません。お金に対する楽しい思い出を編集して、楽しくない思い出じゃなくていい思い出をいっぱい思い出して、あの時おじいちゃんに学費出してもらったなとかね、そのサマーキャンプ出してもらったなとか、英語のなんかこう塾みたいなお金出してもらったな、父親に感謝だなとか母親に感謝だなとか、そういうふうなことを思っていると、お金っていいなっていうふうに思います。この YouTube もね、僕はもう少しお金の話ばっかりしようと思ったら、お金っていいですねとかっていうのでね、終わろうと思ってたんですけど、まあそれぐらいお金って楽しいよねっていうのを日常的に自分に思い出させると、潜在意識のレベルでぐーっとお金っていいなっていう感覚が入ると思いますので、ぜひお試ししてください。さあ4番目、お金に対してワクワクするような映画とか小説、これをですね、見たり読んだりしてください。映画はですね、例えばそのこう全然お金がなかった少年がどんどん成功していくようなものだったり、あるいはそのお金で苦労しているのに企業がうまくいったとかね。で、気をつけていただきたいのは、なんか最後全部破産してステンテンなるとか、なんかそのお金持ちになったけどすごく不幸だとか、そういうのを見たら、そういうのが潜在意識に入るので、どちらかというとちょっとおバカムービーみたいな感じ、なんかハッピーエンドで、終わってなんか楽しかったなみたいな感じ。僕はインド映画とか結構好きなんですけど、インド映画って結構ね、よくわかんないけどストーリーとかヒンディーで流れてたりとかすると、見てたらなんか最後よくわかんないけどみんな踊っててなんかよかったなみたいな、そういう感じのお金がいっぱいあってよかったなみたいな、そういうことをやっていただくと、多分あなたの潜在意識にはすごく効果があるんじゃないかなと、思います。まあ映画でもね、なんかすごく楽しい思い出に対して、こうワクワクしたりだとかっていうのと同じように、そして誰かの体験を聞くのと同じように、映画で豊かさを体験するっていうのは僕はとっても面白いと思ってるんです。で、あなたにとってこの映画見たらテンション上がるみたいな映画ってあると思うんですけど、まあ、そういう映画を見ながら自分が豊かだなっていう、そういうね、のをぜひ、一つ二つ持ってるといいと思います。さあそして5番目、これは習慣についてですけども、お金が入ってきた時に、そしてお金が出ていた時に、お金っていいなとか、僕はよく使ってるのは、お金があってよかったっていうふうに、言ってます。例えば、そのフライトを逃したとしますよね。で、そして、そのもっぺんお金を払って新しいチケットを買わなくちゃいけないっていうシチュエーションになった時に、ほとんどの人たちは、ああ、もう私のバカとかね、なんて俺バカなんだろうって言って自分を責めると思うんです。でもその代わりに、普通にね、パッとクレジットカード出して、まあ、次のチケットを買って、ああ、お金があってよかったとかね、僕の周りのお金持ちのメンターとかなんていうかって言ったら、ああ、金持ちで本当によかったって言うんですよね。まあ、人によってはすごく、ね、すごい嫌味に聞こえるかもしれないけど、もしあなたがお金持ちじゃなかったとしても、お金があってよかったっていうのは、僕はすごくいいと思います。これは例えば何かそういう問題とかね、トラブルに巻き込まれた時にお金があったから全然心配しなくていいっていうこともそうだし、その例えば飛行機のチケットみたいに、普通はね、ああ買い直さなくちゃダメだとか、 まあ、そういうふうに思ってがっかりとかすると思うんですよ。で、そういうふうな時に、あ、お金があってよかったっていうふうに思うと、お金に対する潜在意識が、より楽しくなってくると思います。これはお金を楽しく使うってことにもつながっていくんですけど、お金があってよかったなっていうふうにお金を使う時に思う。そしてお金が入ってきた時に、ああ、ありがたいな。これで誰かが幸せになる。これは僕のアファメーションです。例えば昨日もオンラインでね、海外から送金があったんですけど、ああ、こんだけあれば100人が幸せになるとかっていうふうに言うとね、僕の潜在意識の中で、わ、この収入が入ったら100人の人たちを幸せにできるんだ。この感覚はすごく大事だと思います。もちろん、最初あんまりお金がないうちは、あなたの家族とあなた自身のお金を使ってほしいですけど、ある程度豊かになったら、自分に買うのがね、例えば5回買うとしたら1回は、あるいは10回のうち1回は自分のために使うんじゃなくて、誰かのためにお金を使い始めると、あなたのお金がハッピーマネーに変わってきます。というわけで、あなたもこの、潜在意識をどうやって使うのか、面白そうだなと思ったら、これやってみようと思いましたとか、こういったことやったらすごいいい結果が出ましたとか、そんなことを書いていただければとっても嬉しいです。というわけで、また皆さんのコメントをお待ちしております。ありがとう、ありがとう、ありがとう。作家の本田健でした。ご視聴いただいてありがとうございました。ただいま、ハッピーマネー会員というのを募集しております。ハッピーマネー会員という意味なんですけども、YouTube の中ではなかなか話しにくいこと、そしてもう少しディープなこと、最近ではスピリチュアルなことについてお話してます。スピリチュアルとお金、そしてお金っていうのはエネルギーだと思いますけど、それをどうやってうまく引きつけたり、そしてどうやって気持ちよく流すのか、そんな話から株式投資の話、未来予測の話、そしてどうやって自分のエネルギーをコントロールして幸せに豊かに生きていくのか、そんな話なんかもしております。まあ、心理学の話から国際政治の話、そういったこう YouTube でなかなか話しにくい話なんかも自由に話させていただいております。興味がある方、もう少し学んでみたい、もう少し深く知りたい、そういう方はこの概要欄にて見てください。